7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa。 こちらは Voice of Indonesia です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。9月3日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。2018年アジア大会が終了して、インドネシアは2032年オリンピックのホスト国になることができる楽観的でなければならないについてお伝えします。アジアオリンピック委員会のリタ・スボウ副会長は、インドネシアは2032年にオリンピックのホスト国になることを楽観的でなければならないと述べました。リタ・スボウ副会長は9月2日日曜日に、インドネシアが東南アジア大会とアジア大会を通じて忍耐力を示していたと述べました。リタ副会長によると、インドネシアはインフラと全てのスポーツ活動を今から改善しなければならないということです。なぜならオリンピックの主催者による評価点になるからです。アジア大会という国際的なイベントを開催した後、インドネシアは2032年のオリンピックを開催する予定です。これはインドネシアのジョコウィドド大統領が9月1日土曜日に、西ジャワ州のボゴル宮殿で国際オリンピック委員会のトマス・バハ会長とアジアオリンピック委員会のアハメッド・アル・ファハッド・アル・アハメッド・アル・サバ会長と会合するときに議論しました。それでは次のニュースです。アジアオリンピック委員会の会長は、ジャカルタでの渋滞を緩和する国家警察を高く評価するについてお伝えします。アジアオリンピック委員会のアハマッド・アル・ファハッド・アル・サバ会長は、8月18日から9月2日までジャカルタの2018年アジア大会における交通渋滞を緩和するため、インドネシア警察のパフォーマンスを高く評価しました。これは9月2日日曜日の夕方に、ジャカルタのスナヤンのグローラブンガルノで行われた第18回アジア大会閉会式で、アハマッド・アル・ファハッド・アル・サバ会長が語ったものです。彼はアジア大会が障害なしで行われたことができたことで、国家警察とインドネシア国軍を安全保障と交通を緩和するヒーローと呼ばれました。アル・ファハッド会長は、参加者に親切に迎えくれたことで、2018年アジア大会の主催者としてインドネシア政府に感謝の意を表明しました。さらに彼はジャカルタとパレンバンでのアジア大会の成功を支えたスポーツマンシップを示した世界各地の選手、役人、記者、ボランティアに感謝の意を表明しました。それでは次のニュースです。大統領はロンボク島の地震被災者に、5293のひどく壊れた家に修理支援を提供するについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領は9月2日日曜日に、西ヌサタンガラ州の北ロンボクのパマナンでのロンボク地震被災者に確認された5293 93の破壊された家を修理するための直接援助を提供しました。国家防災庁の情報広報センターのストポプロヌグロホ会長は日曜日にジャカルタでのプレスリリースで、ジョコイドル大統領は提供された資金は他のことで使わずに実際に住宅を建設するように述べたと報告しました。大統領のロンボへの3度目の訪問は適切に処理された被災者の確認、緊急学校と病院を確認、経済活動がスムーズに行われ被災者に安全感を与えるためでした。海軍はパプアニューギニアからの 22.8kg マリフアナを確保するについてお伝えします。ジャヤプラ第10の収容海軍基地のパトロールはパプアニューギニアからジャヤプラへ密輸される 22.8kg マリファナを確保することができました。ジャヤプラの第10の収容海軍基地の情報局のエコハディスティアワン局長は9月2日日曜日に、9月1日土曜日に午前8時現地時間に海軍ポストのメンバーがパトロールするときに数十キログラムのマリファナを確保したと述べました。エコハディスティアワン局長はマリファナを持っている加害者はパプアニューギニアの水域に戻って逃げ出したと主張しました。スコウサへの海軍ポストパトロールはモーターボートの一つから捨てられた 22.8kg のマリファナの証拠を確保することしかできませんでした。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LRE ワールドサービスボイスオフインドネシアの意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日は2018年アジア大会のエネルギーは2032年のオリンピックのためについてお伝えします。アジアオリンピック委員会のアルファハッ・アルサバ会長は、ジャカルタは主要国際イベントの実施を主催する能力を有すると述べました。これは9月2日日曜日に第18回アジア大会の閉会式で挨拶をするときに語ったものです。この韓国は特別に2018年アジア大会の閉会式に出席した国際オリンピック委員会のトマス・バッハ会長に伝えられました。この声明はアジア大会の開催に2回成功したことでインドネシアの誇りをさらに高めます。2週間以上の間にアジア大会の2回目のホストとしてインドネシアは今回のアジア大会での3つの分野での成功を証明しました。それはインフラ設備と成績とホストになることです。2018年アジア大会の成功は2032年のオリンピックのホストに立候補するための資本になることができます。この以降は土曜日にボゴル宮殿でジョコイドル大統領が国際オリンピック委員会の会長に伝えました。インドネシアが持っている資本は国際オリンピック委員会にとって特別な注意になることができます。なぜならインドネシアはアジアのエネルギーと精神が決して消えないようにすることに成功しました。インドネシアは本当に団結して世界にいいことをもたらすアジアのエネルギーを成長させました。2032年オリンピックのホスト国になるというインドネシアの希望が実現できるように祈っています。そうなれば世界の人々はインドネシアの素晴らしさを感じることができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1950年9月6日、中ジェペ・パリーナは史上初の F1 のチャンピオンになったことから始めます。エミリオ・ジュジェペ・パリーナはイタリアのプロのカレーサーです。彼は歴史上の初めての F1 のチャンピオンです。1950年のイギリス GP は1950年9月6日英国のシルバーストーンサーキットで開催された F1 シリーズの最初のレースです。彼はアルファロメオ車を使用しました。次に1971年9月6日カタール独立についてお伝えします。カタールは中東の首長国であり、西アジアのアラビア半島の小さな半島に位置しています。唯一の陸の国境は南部のサウジアラビアで、残りの地域はフェルシャ湾に接しています。当初カタルはオスマン帝国支配下にあり、次に20世紀総督にイギリスの北領となり、その後英国の北領の地位は1916年停止されました。当初は英国がインドに向かう前の商船の中華地点としてカタルを支配しました。第二次世界大戦後、特に1950年代にインドが独立を達成した後、カタルは独立を追求しました。1961年英国がクウェートの独立を認めた後、カタルはますます先鋭化しました。英国政府はカタルでの政治的支配をやめるが、経済的支配は継続すると宣言しました。これはバーレンとアラビア湾の連合を形成するためにカタルで容認されませんでした。カタルは1971年9月3日に独立国になりました。最後に1997年9月6日、ベトナム国815便の飛行機事故についてお伝えします。ベトナム国815便は1997年9月6日、ホーチミン市からプノンペンのポチェンドン空港に向けて飛行する予定でした。トゥフォレット TU-134B3 航空機はほぼ最終目的地に到達した時、滑走路から約800メートル先に墜落しました。事故は機内の66人のうち65人が死亡しました。飛行機は完全に破壊されました。悪天候と空港インフラが貧弱なことが、パイロットが滑走路を見つけることを困難にして事故を引き起こしました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアとナミビアは経済協力を強化することについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は8月30日木曜日にボゴル大統領宮殿でナミビア共和国大統領ハゲ・ゴートフリート・ガイン・ゴブの訪問を受けました。ガイン・ゴブ大統領はジョコ・ウィドド大統領との記者会見で、インドネシアはインフラと貿易においてナミビアとの協力を拡大するだろうと語りました。ジョコ・ウィドド大統領もまた、ナミビアがインドネシアと南部アフリカ関税止め借諸国との間の優先貿易協定 PTA の設立交渉の開始過程において、インドネシアを支援することを期待しました。ウィカサはナミビアのインフラ整備において、ナミビアの会社とともに2000戸の民間住宅建設プロジェクト、さらに大規模な公衆のプロジェクトなどの、特にナミビアの民間住宅を建設します。私は2019年8月にバリ島で開催されるインドネシア・アフリカ間のインフラストラクチャーの対話で、このビジネス契約に署名できるようにガイン・ゴブ大統領の支援を要請しました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、両国の製品の関税削減を提案しました。PTA の存在により、インドネシアと射中諸国の間の製品の関税が削減されることが要請されます。シャック加盟国は、ボツシュワナ、レソト、ナミビア、スワジランド、南アフリカです。また、ジョコ・ウィドド大統領は、両国間の他の分野、特に戦略産業の協力を奨励しました。一方、ガイン・ゴブ大統領は、ナミビアは腐敗と戦っている国だと語りました。したがって彼は腐敗と戦うというインドネシアの支援を歓迎しました。また、両国は腐敗と戦うために協力することができると強調しました。ガイン・ゴブ大統領はジョコ・ウィドド大統領との会合に加え、インドネシア・ナミビアビジネスフォーラムにも参加しました。ガイン・ゴブ大統領はインドネシア商工会議所のロサン・ロスラニ会長や、インドネシア商工会議所国際関係部門のシンタ・カムラニ副会長などのインドネシアのビジネスマンと会いました。議論されている主な話題は、両国間の経済協力の増加に関するものです。インドネシア総合会議所のロサン・ロスラニ会長は、今回の訪問は情報交換を通じて両国の経済協力を改善する機会であると述べました。彼は、これまでのところはまだ非常に小さい二国間の貿易額に消化があることを期待しました。また彼は、インドネシアとナミビアのビジネスフォーラム活動の後、インドネシアは ナミビアへの輸出を増やすことに楽観的な見方を示しました。ロサン・ルスタニ会長は、ナミビアは非伝統的な市場の一つであり、インドネシアの商品にとって大きな可能性を持っていると説明しました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は西ジャワ州のワイアンリンカンをご紹介します。リスナーの皆さん、ワイアンはジャワ島とバリ島で急速に成長したインドネシアの舞台芸術です。この層はジャワの文化とヒンドゥー教の影響を受けているスマトラやマレ半島などいくつかの地域でもよく知られています。ユネスコは2003年ユネスコの無形文化遺産リストにワイアンが含まれると発表し、2008年にはワイアンが正式に登録されました。ワイアンの発展にはワイアンクリッ、ワイアンゴレッ、ワイアンオランなどいくつかのタイプがあります。リスナーの皆さん、3種類のワイアンに加えて2007年頃に普及したワイアンがあります。それはワイアンリンカンです。ワイアンリンカンはワイアンゴレックのイノベーションである現代的なワイアンです。ワイアンリンカンは250人からなる大規模な人形樹海スランが演じています。このワイアン芸術は、卵白軍団、卵白スカル、舞踊、そしてワイアンオランの芸術ともコラボレーションしています。ワイアンリンカンを上演するには、ジャカと呼ばれる舞台空間は一般的なワイアンのジャカの2倍のサイズが必要です。リスナーの皆さん、ワイアンリンカンのパフォーマンスでは、メイの人形仲介がセリフを読み、他の人形仲介はワイアン人形を動かします。このワイアン人形のパフォーマンスでは、人形仲介は立ったまま演じます。なぜなら、ジャガットの最中は一般的なワイアンのパフォーマンスよりも大きいからです。パフォーマンス中はワイアンリンカンのパフォーマンスはガムラン、楽器を伴いスンダ語でコミュニケーションスタイルで行われます。伝達された物語には過去、現在、未来の人々の生活、哲学の価値が含まれています。リスナーの皆さん、ワイアンリンカンの創始者であるキタンタン・スガンディは、このワイアン芸術がワイアン芸術に における若い世代の可能性を目覚めさせることを望んでいます。これまで西ジャワス政府はワヤンリンガンの芸術を推進し続けています。このすべてはインドネシアの伝統芸術が推進され忘れないように行われています。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアラライ海外放送局のフォイスオフィンドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はミノムオバティガカリスハリ、日本語で薬は1日3回飲むことについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはミノムオバティガカリスハリ、日本語で薬は1日3回飲むことの会話を聞いてください。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。今回はトニーさんは病気です。彼は今薬を買うために薬局にいます。薬剤師バパトニー、バパトニー、日本語でトニーさん、トニーさんはいますか。トニーさん、いや、さや、いや、さや、日本語で、はい、私です。はい、私です。薬剤師、ini obat untuk anda, ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan. Ini obat untuk anda, ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan. 日本語で、これはあなたの薬です。これは下痢薬で、これは吐き気の薬で、これはビタミンです。食事の後に飲んでください。これはあなたの薬です。これは下痢薬で、これは吐き気の薬で、これはビタミンです。食事の後に飲んでください。トニーさん。Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini? 日本語で、わかりました。この薬は1日に何回飲めばいいですか？わかりました。この薬は1日に何回飲めばいいですか？薬剤師、3 kali sehari. Semoga lekas sembuh. 3 kali sehari. Semoga lekas sembuh. 日本語で、1日3回です。お大事に。1日3回です。お大事に。トニーさん、terima kasih. Terima kasih.日本語でありがとうございます。ありがとうございます。リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Ya, saya. Ya, saya. 日本語で、はい、私です。はい、私です。Ini obat untuk Anda. Ini obat untuk Anda. 日本語で、 これはあなたの薬です。これはあなたの薬です。 Ini obat diare. Ini obat diare. 日本語でこれは下痢の薬です。これは下痢の薬です。 Ini obat mual. Ini obat mual. 日本語でこれは吐き気の薬です。これは吐き気の薬です。 Ini vitamin. Ini vitamin. 日本語でこれはビタミンです。これはビタミンです。Minum obat ini setelah makan. Minum obat ini setelah makan. 日本語で食事の後に飲んでください。食事の後に飲んでください。Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? 日本語でこの薬は一日に何回飲めばいいですか？この薬は一日に何回飲めばいいですか？3 kali sehari. 3 kali sehari. 1 nichi 3 kai desu. 1 nichi 3 kai desu. Anata ga ittei no jikan nai ni nani ka o suru hindo wo kikitai baai.Berapa kali sehari? 日本語で1日に何回ですか? Berapa kali seminggu? 日本語で1週間に何回ですか? Berapa kali sebulan? 日本語で1ヶ月に何回ですか? Berapa kali setahun? 日本語で1年間に何回ですか? などのこのような質問から聞くことができます。続いて薬を飲むことの指示を提供することは Minum obat ini 3 kali sehari 日本語でこの薬を1日3回飲んでください Minum obat ini sebelum makan 日本語で食事の前にこの薬を飲んでくださいなどこのような表現を使用することができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を日本語で再び聞いてください。
Bapak Tony? Bapak Tony?
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの男性クロンチョン歌手イスマントをご紹介します。それでは皆さん、まずはイスマントの曲カエルサプタンガンを聴いてください。
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku.Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu pertama bertemu. Penuh dengan rencana dan janji telah disetujui, meskipun bagaimana terjadi sehidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku, karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
サブタガンの曲は亡くなった恋人の思い出について語っています。この曲はグサンというインドネシアのクロンジョンマイストロによって作曲されました。残念ですがこの曲は当時にインドネシア音楽愛好家からまだ注意を受けませんでした。1950年にオランダがインドネシアから離れた後、インドネシアでクロンジョン音楽が他のジャンルより人気になりました。その時にイスマント、ワルジナ、エスダルマント、ピン・アストノなどの人気歌手が現れ始めました。1960年にクロンジョン音楽はジャワのランガムのリズムが人気になりました。このジャンルは数年インドネシアの音楽業界を支配して、その後時の流れに沿ってクロンジョン音楽はダンドゥ、ポップ、ロックなどの人気から負けました。では皆さん、次の曲はイスマントのスダプマラムを聴いてください。
langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi. Sedap malam semerbak mengharu, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam, pujaan setiap insan, merata rasa terang cuaca, langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi. Sedap malam semerbak mengharu, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam, pujaan setiap insan, merata rasa seluruh, berbau harum
このオリジナルクロンチョン曲は、スダプマラムという花について語っています。イスマントは、中央ジャワ州のスラカルタから来たクロンチョン芸術家です。彼は、ランガムジャワやクロンチョンの歌手や作詞家として人気がありました。イスマントは、彼のふるさとスラカルタで1996年に亡くなりました。それでは皆さん、最後はイスマントの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること、